こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は医学者の宮崎徹が血中タンパク質 AM の発見と、その働きが猫の腎臓病研究へ結びつくまでを記した科学ノンフィクションである。題名の30歳は確定した寿命予測ではなく、AIM を利用した予防治療が実現した場合に期待される可能性を示す表現である。著者は臨床医から基礎医学研究者へ移った自身の経歴を軸に、免疫研究の現場、偶然だけでは進まない研究の積み重ね、治療薬開発に必要な検証と資金の問題を説明する。中心となるのは、体内の老廃物や損傷組織に関わる AM の機能と、猫科ではその機能が十分に働きにくいという知見である。猫の慢性腎臓病を単なる老化として受け止めず、病態の仕組みから考え直そうとする点に本書の目的がある。同時に、人の腎臓病や認知症、自己免疫疾患などへの応用可能性も研究途上の展望として扱う。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 AM を体内の清掃機構として捉え直す。本書の中心概念である AM は、アポトシスインヒビトオフマクロフェジの略称を持つ血中タンパク質である。著者はこれを、病気そのものを無差別に攻撃する物質としてではなく、体内に生じた不要物の処理を助ける仕組みの一部として説明する。組織が傷つくと、細胞の死骸や老廃物などが残り、臓器のろ過や修復を妨げうる。AIM はこうした物質に結びつき、免疫系の細胞が処理すべき対象として認識するのを助けるとされる。この見方の重要性は、病気を単一の原因からだけ理解しない点にある。炎症、損傷、老廃物の蓄積、修復不全は相互に影響するため、清掃機能の低下は腎臓に限らず多様な病態に関係しうる。本書は専門用語を並べるだけでなく、 AIM が普段はどのような状態にあり、必要時にどのように働くのかという機能的な発想を通じて、基礎研究が治療の着想へ変わる過程を示している。次に、猫の腎臓病を老化だけで説明しない猫科の特性。猫では腎臓病が大きな健康課題であることを出発点に、本書はなぜ猫科で腎機能の問題が起こりやすいのかを問う。著者の研究では、猫を含む猫科の AM は血中の結合状態から離れて十分に働く機能が弱いと説明される。そのため、腎臓のろ過装置に損傷由来の物質が蓄積した際、処理と回復を支える働きが人などの場合より生かされにくいという仮説につながる。ここで重要なのは、高齢猫の腎臓病を日常管理の失敗や加齢だけに返さないことである。食事、水分、定期検査といった飼育上の配慮は依然として重要だが、他に由来する生物学的な脆弱性を考慮することで、予防と治療の研究課題がより明確になる。本書は猫の病気を扱いながら、比較生物学の視点を提示する。猫、他の動物の違いを調べることが、病気の原因を見つけ、治療標的を定める手がかりになるという点が、この議論の核である。さらに、急性腎障害の研究から慢性腎臓病の予防へ向かう論理。AIM 研究が猫の医療に注目される理由は、急性の腎障害で示された回復を促す可能性を、長期的な腎機能低下の問題へどう接続できるかにある。腎臓は多くのろ過単位からなり、障害や詰まりが重なると失われた機能を完全に戻すことは容易ではない。本書では、不要物の除去を助ける AIM を用いて、損傷が固定化する前の段階に介入できる可能性が語られる。これは進行後の症状を和らげる対照的な管理だけでなく、病態の進行機構に働きかける治療を目指す発想である。ただし、本書が示す期待を、すでに確立した万能な治療と読むべきではない。投与量、安全性、対象となる病気、長期的な有効性は、製剤化と臨床試験を通じて慎重に確かめる必要がある。30歳という題名は、この未解決の課題を消すものではなく、表因に基づく予防的医療が猫の寿命と生活の質を変えうるという研究上の問いを印象的に表している。そして、臨床医が基礎研究へ移り、治療薬開発に至る過程、本書は AM の解説書であると同時に、臨床医として出発した著者が基礎医学へ進み、一つのタンパク質を長期に追求した研究記録でもある。臨床の場では患者の病気を診断し治療するが、既存の方法で治せない病態に直面すると、原因そのものを調べる基礎研究の必要性が浮かび上がる。著者の経歴は、この2つの領域が対立するものではなく、臨床上の疑問と分子レベルの研究を往復させる関係にあることを示す。さらに、発見が直ちに薬になるわけではない点も本書の現実的な側面である。研究成果を治療薬に変えるには、安定した製造、動物での評価、臨床試験、資金調達、規制対応など多くの段階を越えなければならない。新型コロナウイルス感染症の拡大が研究計画に及ぼした影響や、寄付による支援にも触れることで、医療イノベーションが研究者個人の努力だけでは完結しないことを具体的に伝えている。最後に、 猫の薬を起点に人の難治性疾患を考える範囲と限界。亜鉛の働きは腎臓だけに限定されない可能性があるため、本書では肝臓病、がん、肥満、アルツハイマー型認知症、自己免疫疾患などとの関係にも展望が及ぶ。共通する発想は、損傷した細胞や不要物の処理、免疫応答の調整が異なる疾患で重要な要素になりうるということである。この広がりは、一つの分子を手がかりに複数の病態を理解しようとする分子病態医学の魅力を示す。一方で、同じ AM が関与することと、すべての疾患に同じ治療効果があることは別である。各疾患では原因、進行段階、必要な投与法、安全性の条件が異なり、応用の可否は個別に検証されなければならない。本書の価値は、人への応用を断定する点ではなく、猫の治療薬開発を先行させることが、比較研究と薬剤開発の知見を蓄積し、人の医療にも還元されうるという研究戦略を示す点にある。読者は、期待と検証の距離を理解しながら、基礎発見が社会的課題へ接続する道筋を学べる。結論として、本書は猫と暮らす人、獣医療に関心を持つ人、そして生命科学が治療へ変わる過程を知りたい読者に適している。猫の腎臓病について実践的な診療手順を網羅する飼育書ではないため、個々の猫の症状や食事、治療は獣医師への相談が前提となる。その代わりに読者は、なぜ腎臓病が重大な問題になるのか、AIM という研究対象がなぜ注目されるのか、そして薬が実用化されるまで何が必要なのかを研究者自身の視点から理解できる。医学研究を扱う一般書には、成果だけを強調するものや、難解な専門知識に偏るものもある。本書は、猫の具体的な疾患を入り口に据え、免疫老廃物処理、臓器障害、比較生物学、資金と臨床試験という複数の論点を結びつける点で特色がある。特に題名が示す長寿への期待を、研究の到達点ではなく、検証を要する将来像として読み解くことで、科学への過度な期待と悲観の双方を避けられる。愛猫への関心から読み始めても、基礎医学が社会に届くための時間、協力、慎重な評価の重要性を考える一冊となる。ご支援いただける場合は、宮崎トル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それでは、また。